こんにちは。
こんにちは。マーケターズライフハックシーズン4のエピソード21お届けします。今回もですね、私宮崎と
板垣です。
はい。シーズン4ではですね、アメリカのフューチャートゥデイインスティチュートが発刊している年次レポートの中からこれから来るであろうテクノロジーを紹介しています。で、今日なんですけども、フューチャートゥデイインスティチュートが発刊しているというところは、その通りなんですが、年次レポートではなくですね、ニュースレターっていうのかな、メールで届くニュースレターがあるんですけども、はい、その中から話題を拾ってお届けしたいと思います。前々回もそうだったかな。最近ちょっとこの形式になってき、ね、なってきてますけど、はい、今日はですね、これはいつだ ?9 月8日に届いたニュースレターですね。そこからお届けしたいと思います。はい。はい、で、この、レターのですね、テーマは、リアニメイティングライフですね。リアニメイティング。これが一つのことは。で、ライフ。まあ、人生っていうのかな。命、人生。っていうことですね。はい。これは、どういうことかというとですね、リアニメイティング。これ、ちょっと待って、日本語で言うと、なんて言うんだ?リアニメイティング。復活させる。生き返らせるって出るか、辞書で聞くと。
はい。ああ、なるほど。
っていうことです。
そういう単語なんですね。
らしいです。はい。で、これどういうことかというとですね、まあ今デジタルでいろんなデータが取れるようになっていますと。で、データをどんどんどんどん貯めていくと、まあ生身の人間が生きている人間が死んでしまった後もですね、まあその人間が喋ってるとか、考えてるとか、そんなことをまあ再現できるんではなかろうかという、そんなお話でございますね。はい。
はい。
で、ここで載っているのが、ちょっと待ってよ。どんな例だったかな。あるあれだ。アーティストの話が載っていてですね。なんだ、これよく知らないんだけど、JZ って言うんでしたっけ?
はいはいはい。
JZ っていう、アーティストはラップミュージシャンなのかな?がいますと、うん。で、そのミュージシャンの過去の作品をですね、いっぱいいっぱい集めて、で、うん、そのラップミュージシャンが、例えば、なんだっけな、ジェネシスだから、創世記か、聖書の創世記を読んだらどうなるか、とかね。
なるほど。
そういうのを、なんだ、再現ビデオって言わねえな、その、なんつうの、そういうビデオを作って、
うん、
まあ、公開しちゃった人がいますみたいな、そんなお話が書いてありますね。はい。
なるほど。
で、そのまあね、ラップミュージシャンは自分は実際にその創世記を朗読したこととかないんだよ。ないんだけど、
うん、
そのテンポ感ですか、リズム感とかで読んだらこんな風になりますよっていうのが再現できて非常に面白いっていう。で、それだけじゃなくても、その人いっぱいいっぱいね、もっといろんなものを作ってますみたいな話なんですけど、まず ここまでどう思います?その、前もね、俺ね、シンセティックボイスのところで似たような話をした気がするんだよね。
しましたね。
うん。そういう再現できちゃうっていう。自分では実際に喋っていないスピーチをできちゃうっていう。うんうん、まあ、それの、まあ、基本続きみたいな話やな、これ。
あともう一つなんか、うん、コンテンツジェネレーションみたいな話でも同じようなやつやったなと思っていて、
うんうん、
あの、これ、実はこのメールのタイトルじゃないか、うん、ヘッドラインっていうか、
うん、
最初に書いてある、
うん、
あの見出しに、
うん、
Start me up again って書いてるんですよね、
うん、
で僕ちょっとこの最初の、3、4パラグラフ文って、
うん、
あんまりこうピンとこなかったんですけど、
うん、
基本的にローリングストーンズの話が書いてあって、
そうですね、はい、
で Start me up っていう曲があるらしいですね、う
ん、あ、なるほど、そこに引っ掛けてるんだ。なるほどね。
はい。
うん、
で最後あのスタートピープルアップアゲンみたいなことが書いてあって、
うん、
なんかこの出だしが多分こうアメリカの音楽をよく分かってる人にはこう響く感じになってんだろうなって思っていて、なるほど、
そういうことが、はい、俺も全く気がつかなかった。そんなにローリングストーンズは知ってるけどこの曲は知らんので、
うん、
そう、ローリングストーンズが言ってるのは最近のインタビューで、キース・リチャードとミック・ジャガーがこういうふうに言ってるんでね。僕たちは、なんだっけな。リタイアしないって言ってるのか。うん。
うん。
ネバー・リタイア。自分たちで、リタイアすることはないと。まあ一生歌い続けるなんていうことを言っていて。
うん。
まあそうは言ってもいつかは死んじゃうんですけど。 はい、でもこのリアニメイティングっていうんですか、このデジタルテクノロジーを使えば、うん、この二人が言ってることが本当に、あ、この二人死なないじゃんみたいな、ずっと歌ってるよみたいな、それも新しい曲、はい、っていう世界が作り出せるかもしれないっていうことやな。
そうですね、
うん、でね、ここでね、まあ、それそういうテクノロジーの話を一回したから、まあいいや、じゃあ過去のを聞いてくださいと。でここで、ちょっと議題になっているのが、うん、でもそういう、まあ、なんだ、デジタルテクノロジーによってリアニメイトされた歌とか声とか作品とか、それって一体誰のものなんですかと、いうのが問われていて、先ほどの Jay-Z っていうのも、実はですね、その Jay-Z のエージェンシー、代理人か、代理人がそのクリエイターを訴えたらしいですね。
うんうんうん、
で、その作品は YouTube に上がってたんだけども、一旦、Google はその作品を取り下げたと、いうことになってますと。で、なんかね、ここだけ聞くと、まあ確かにそうだよね。人の声使ってね、勝手に、そういう作品とか作っちゃよくないよね、っていうふうに思うかもしれないけど、このクリエイター側からの反論も、まあこのね、ニュースレターには書いてないんだけど、リンクがあるので、そういうリンクを辿って読んでいくとね、いや確かに、この反論もその通りだなと思う反論が載っていました。で、それどういうことかっていうと、例えば日本で言うとですね、例えばコロッケとか思い出したりして、モノマネ超うまいじゃないですか。
はい。
これ生身の人間がモノマネしても、それは OK なわけですよね。どんなに似てても。わ、かります？それが著作権侵害とか肖像権の侵害で訴えられることは、はい、まあ日本でも聞いたことないし、アメリカでもないらしいのよ。そのモノマネ上手い人がやっても。それをデジタルテクノロジーを使った途端にダメっていうのはおかしいんじゃないっていう。
なるほど。
確かにそうだなと。で、この YouTube のビデオも、なんていうんですか、人を騙すために、Jay-Z が本当にその小生記を歌ったとかいうのを、騙すためにやってるのではなく、もうビデオにはちゃんと、これはなんだっけな、シンセティック、だから合成されたものですって書いてあるんだよね。誤解のされようがないふうにやってるから、騙すつもりはまずないですと。で、これ別にお金儲けをしているわけでもないし、っていう、そういう反論ですわな。
なるほど。
で、それに対して、ちょっとね、肩書きは分かんないんですけど、確かにそうだねみたいなことを考察している人もいて、
はい。
で、その考察がですね、キーになるのはね、フェアユースっていう言葉があり、フェアユースとして認められると、例えばどんな普通の著作物、本をコピーして使うとか言うんでも、フェアユースとして認められると、著作権侵害にはならないと。
うん。
ありますよね。例えば、論文なんか書くときにも、引用元をし、なんだ、はっきりさせるとか、引用の量があんまりたくさんならないとか、ちょっとどのくらいか忘れちゃったけど、そういうのを守ってるのがフェアユースと認められると。はい、なので、この、なんだ、デジタルテクノロジーで、まあ、それあれですよ、ビッグデータを使って、音声を合成する。みたいのも、フェアユースっていう考えを使って判断すればいいんじゃないですかっていうことですわな。
なるほどですね。
でね、なんか4つ論点があってね、なんだっけな、フェアユースのかどうか判断するための基準。
うん。
まずは、その目的と、キャラクターって書いてあるけど、なんだ、日本語で言うと。
特徴ですか？
特徴っていうのかな。何のためにそれを作ったか、クリエイターがね。
うん。
金儲けのためなのかとか、人を騙すためなのかとか、そうです。まあ、パーパスですよ、ね。それが重要ですと。判断基準ね。で、あとは、The nature of the copyrighted work. Nature of the copyrighted work って何て言うんだろう。これわかんねえな。
うん、
著作物の、nature だな。そもそもどういうものかっていうことなのかな。それが、そもそもの Jay-Z のものが売ってるのなんだ、作品が、それで彼が生計立ててるものかとか、多分そういうことなんだろうね。
うん、
それとも、Jay-Z 自体が趣味で作ってるものなのか、Jay-Z 自体がお金儲けの、とか自分の生計のためにやってるものなのかっていうことやな。
うん。
で、あと3つ目はさっき言ったように、amount and substantiality of the portion taken。つまり、元の作品から抜き取られた量と、サブスタンシャリティだから、まあそれがどれだけ重要かっていうことだよな。
なるほど。
で、最後4つ目が、the effect of the use upon the potential market。 その作ったものが、 市場ポテンシャル、潜在的な市場に対してどれだけ影響を与えるかと。つまり JZ がこれから、売るであろう、売れるであろう、なんかまあマーケットのポテンシャルがあるわけですよね。
うん。
それがこのクリエーションによって既存されてしまうかどうかっていうことなんだろうね。だから JZ がこれから、いや、俺もね、聖書を全文ね、ラップで読み上げようと思って
る。なるほど。
でそこでこんな創世記とかで勝手にやられちゃ困るんだよっていうんだと、多分この4番目に引っかかっちゃうんですよね。
なるほどですね。
ということです。ので、そんなことがちょっと話題になっていて。でね、この人は本当にいろんなものを作っていて、ちょっと後でシェアするけど、面白いなと思ったのが、ね、はい、ボブ・デュラン、知ってましたよね。
うん。
ボブ・デュランはノーベル賞取ったよね。
は
い、
うん。
ボブ・デュランがブリトニー・スピアーズを歌ったらどうなるかっていう、そんなのを作ってんだよ、この人。
なるほど。
これがね、結構本当にボブ・デュランの声で聞こえるんで、すごいなと。うん、このテクノロジーはすごいなというふうに私は思いました。
なるほどですね。なんかめっちゃ調べてません？宮崎さん。
めっちゃ調べましたよ。今回はね、ちょっとね、今回はっていうか、はい、このニュースレター面白いなと思って。
はいはいはいはい。いや、はい、ここのニュースレターにそのさっきの4要素みたいなやつは書いてないですよね。
あ、書いてない。これね、3回ぐらいクリックしないとここには行き着かないですけど。
そうっすよね。うん、
調べました。はい。これからもちょっとこのスタイルでね、行こうかなとね、思ってますね。うん、まあ、記事を紹介するだけではなく。
はい。
で、これさ、ニュースレター読むとなかなか面白くてね。まあ、これ前回も前々回も言ったけど、はい、オプティミスティックシナリオとか、ペシミスティックシナリオとか書いてあるんだけど、その下の方を読んでいくとさ、なんだっけな、なんとかチャレンジっていうのがあるんだよね。その、うん、このニュースレターの読者が自分が考えるフューチャーシナリオみたいなのを投稿できるっていうコーナーがありですね。はいはいはいはい、で、それで、なんか優秀賞と認められると、
はいはいはい、
この MIT でやっている、なんか、なんとかテックっていうのに、タダで参加できる。
M テックですか？
M テック。何の略なんだろうね、M テック。まあ、これに、ね、タダで参加できるっていうおまけ付き。
うん。
なので、で、これもね、結構っていうか、応募してる人いるよね。まあ、もちろん英語でなんだけど。うん、これさ、うん、応募して、日本から日本人が英語で書いて応募して、はい、なんか採用されてみたいよねとちょっと思った。
なるほど。
このアニメイテッドライフの、アニメイテッドじゃねえか。リアニメイティングライフのフューチャーシナリオですよ、どうなるか。
うん。うん、まあ、この M テックは今オンラインカンファレンスになっちゃってるんで、
うん、
多分実際にアメリカに行ってとかはないんだと思うんだけど、もしかしたら前のやつとか辿ったら、これアメリカに招待しますとか、
あ、
そこまでないか。
どうだろう。
多分、テッドトークとかのやつって、なんか、聞く話によるとチケット代が50万とかするらしいんで、それに参加するチケットがタダでもらえるって感じなんだったら、めちゃくちゃいいのかもしれないですね。
まあ、飛行機で払っても行ってみようと思うよね。そうね。これ、まあ、どの程度のね、このカンファレンスか分かんないけど、まあ、MIT でやってんだから、まあ、ちゃんとしたのなんだろうなと思いますが。
うん。
そう、そんでね、オプティミスティックシナリオどういうの書いてあるかっていうと、そういうふうに、まあ、人が死んじゃっても、生前のデータをいっぱい集めていれば、まあ、再現できるわけなので、はい、将来はこんな風になるだろうと。自分がある程度の年に行ったら、自分が死んだ時のことを考えて、自分を全部スキャンしてもらうとかね。自分のいろいろなものを記録してもらうっていうサービスが生まれるだろうと。
うん。
で、もし自分が死んじゃった時は遺族がそれを使って、なんか個人を懐かしむための作品を作るとか、
うん。
そんなことができるんじゃないかっていうのがオプティミスティックシナリオですね。まあ、マーケティング的にもそういう新しい商売ができるかもしれないんで、はい、マーケターとしてはどうするかみたいな。まあ、そんな考察もできるでしょうと。で、ペシミスティックは何て書いてあるんだっけな、うん、ペシミスティックはやっぱその権利についてですね、激しい論争が起こるっていうことかな。うん。うん、誰なもんなんだっていうね。うん。
そうっすね。
自分が有名人のね、さっき言ったようなミック・ジャガーの遺族だったりしたらさ、それはちょっと自分が独占したいよっていう遺族も出てくるだろうね。
そうですよね。だってそれで得られるお金って結構なもんになりそうですよね。うん、有名人であればなるほど。
はい。あ、そんで、ちなみにね、また3回ぐらいクリックしていった先に、読んだし、自分も確認したんだけど、 一回、はい、JZ の代理人から抗議を受けて取り下げたビデオは今 YouTube に復活しているそうです。Google としてもこれが即座にあれですよ、あの著作権の侵害とは言えない、
なるほど、
っていう判断をしたんだろうね。ことですので、はい、まあ、こう有名人だけじゃなくて本当ね、もう普通の人々も、そうか、自分が死んじゃった後っていうか、自分のおじいちゃんとかさ、どんな見てくれだったのかなとか、うん、どんな言葉で喋ってたのかなとか、聞けたら面白いなとは思いませんか？自分の、うん、おじいちゃんぐらいだとさ、まあ、まだね、被ってるけど、もっと先に行くとさ、絶対もう世代的に被ってないのはあるわけや。
あと、おじいちゃんの若い頃とか。
そうね。うん。
うん、
ですね。で自分たちの2代後3代後になってくると、もうそもそも彼らは日本にいなくて日本語もわからない人たちになってる可能性もあるよね。でそういう人たちが、いや俺のおじいちゃんってこんなわけわかんないことを喋ってたんだとかね、
なるほど、
ふうになるかもしれないと、
うん、
なんか目が黒いじゃんとか、なんか国際結婚とかしてね、もう、
まあはいはい、
3代4代いってると目がね違う色になってるかもしれないから、髪の毛がさ、そういうのが面白いっていうのと、あとはそうなるとやっぱり、なんつうのかな、なんか自分をもっと相対的に見れるようになるのかな、みたいに、もう思いますね。いうんで、僕はペシミスティックじゃない、オプティミスティックの方にちょっとね、かけてみるのがいいかな、なんて思いますけどね。
なるほど。
はい。です。三田川君、そういうサービス使いたいですか？自分が、自分が死んだ後のことを考えても、自分の全身スキャンしてもらうとか、自分の声をなんかもう全部録音しておいてもらうとか。
なんか僕は、難しさはもう、今のアドビの、フォトショーでどんだけのことができるのかみたいなのと同じで、まあその、騙しが起きないようにするっていうことが、重要なのかなと思っていて、生きてるうちは、スキャンは しておいても、公開しないっていうのがいいのかなって思いますね。
なるほどね。なるほどね。
そういうのもあるからね。死んだら使っていいよみたいな。
はい、
まあ、でも、やりたいとは思いますけどね。なんか、そういうのの、ファーストペンギンでありたいというか、突っ込む方で行きたいみたいな。
俺たちの場合はね、音源自体はもうね、何十時間分もあるから、音の再現は結構できる気がするね。
そうですね、
このポッドキャスト過去の全部取り込んで、ただ俺が喋ってるとこと似たがい君が喋ってるとこは分割しなきゃいけないから、なんかその手間はかかりそうだけど、まあ将来的にはそれもできるようになるのかな、自動的に。
まあ全キャスターにはありますからね、それぞれのファイルが。
そうだね、そうだそうだ、
はい、
できるでしょう、
うん、
ということで、はい、ございます。これがシーズン4、はい、エピソード21のネタでございますと。
はい、
なんかあります？今付け加えること。ちょっと今後のお知らせに行こうかなと思ってるんですけど。
そうですね、全然関係ないんですけど、
はい、
これずっとやってきたじゃないですか、で、こう今回ほどこう宮崎さんとのこの英語、リーディング力の差を感じたことはないなと思いました。
あ、そう？
はい。まあ、僕このニュースレターとりあえず一通り読んで、ふむふむっつって、ミック・ジャガー調べようって言って、そっちの YouTube とか見て、ああ、こういうニュースレターの書き方はなかなかだなって思って、それで満足してたんですけど、
まあ読むと読まないからね。
まあ満足せず、どんどんリンクを辿っていって、って言ったときに、圧倒的にこうリーディングスピードの差が見えてくると思うんですよね。
ああ、でも時間はちょっと かけちゃったけどね。もっと早く読めたらなと思いますけど。
僕も課題としてはリーディングスピードはあったんで、ちょっと今回、多分宮崎さんとのリーディングスピードの差2倍ぐらいあるなって思ったんで、はい、ちょっとやっぱりもうちょっと速読トレーニングをしたいなと思いましたね。
はい、
その意味で、この番組やっててよかったと思いました。
新しいね、この後にもう一回ニュースレター来てるからね、ちょっとじゃあその時はもうリンク先をたどっていろいろお話しできる
ように。そうですね、まあ、はい、いきなりどのレベルまでいけるかは分かんないですけど
はい、ということなんですけども、まあ実はね、シーズン4はね、今日で一回一区切りにしようかな、でもシーズン4はおしまいということにしようかなというふうに思っていますと。で、はい、でも番組をやめるわけではなく、シーズン5としてですね、ちょっと再開したいと思っていますと。
うん、
で、シーズン4はね、最後の方はちょっとグダグダになっちゃったんですけど、そもそもは年次レポートについて喋るってことだったんですよね。
うん。
でも、なんか、ニュースレターの方が面白いやっていうことに気がつきですね、ちょっとシーズン5はこのニュースレターが来たら収録するっていう、うん、そんな感じにしようかなというふうに思っていますと。はい、で、かつ、これ全キャスターなんですけど、はい、機能がアップデート、アップグレードって言った方がいいのかな、されましてですね、うん、なんかビデオも収録できるようになりました。
なんと。
なんと。なので、シーズン5からはですね、ちょっとビデオで、ビデオポッドキャストっていうのかな、それをやってみようかななんて思います。うん、で、さっきね、ちょっとね、テストしたんだけど、まあ、いろいろ課題もあってですね、
うん、
まず収録場所の背景をちゃんとしとかなきゃいけないとかですね。
はいはいはい。
あとは視線だよな。今日なんか今さ、そのニュースレターを読みながら話してんだけど、視線があんまり読んでるなってなっちゃうのも、視聴者にとっていい印象を与えないと思うし、ちょっとその辺はね、クリアすべき課題かなと思いますが。
そうですね。うん、
ビデオポッドキャスト。はい。
あの、ポッドキャストって動画自体流せるフォーマットにはなってるんですけど、うんうん、ポッドキャストクライアントによって読めたり読めなかったり、うん、っていうか見れたり見れなかったりするんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。あの、アップル純正のポッドキャストで見てる人は、うん、あの、うん、動画で、あの、はい、ポッドキャストでダウンロードして見ていくっていう可能なんで、うんうん、ポッドキャストの形式では音声で引き続きかもしれないんですけど、
うん、
動画は動画で YouTube に上げるとか、なんかそういう感じでやれるといいかなと思ってます。
なるほど、ね。わかりました。はい。はい、じゃあ、ちょっとその辺工夫して、一番多くの人に見てもらえるようにして、はい、届けしたいなというふうに思っております。
はい。
ということで皆さん引き続きよろしくお願いしますということでございます。はい。はい、じゃあ今回もですね、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。